Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Psalm 17, verse 3.
詩編17編3節を開けてください。
Though you probe my heart, though you examine me at night and test me, you will find that I have planned no evil. My mouth has not transgressed.
あなたは私の心を調べ、夜私を問いただされました。あなたは私を試されましたが、何も見つけ出されません。私は口の過ちをしまいと心がけました。
The title of today's message is A Prayer for Justice, Part 3, A Plea of Innocence.
今日のメッセージのタイトルは正義を求める祈り、正義を求める祈り、そのパート3で無罪を主張するです。無罪を主張する。
Psalm 17 is a prayer for justice offered to God by the psalmist David.
この詩編17編は詩編作者のダビデが神に正義を申し出る祈りになります。
The NIV Cultural Background Study Bible notes point out a couple of things in regards to this psalm.
新改訳聖書の文化背景の解説文によるとこの箇所について 2-3 指摘がされています。
Firstly, in those days in the Middle East, legal disputes were quite common.
まず当時中近東において法的な争い事が普通によく起こっていたということ。
Secondly, people would pray that a god or gods intervened so that justiceWas delivered in their favor.
そして人々は自分に味方する正義を求め神々に祈っていたということです。
However, where David's prayer differs from other historical prayers for justice that have been found is that he is looking more for eternal justice rather than justice in this world.
でもダビデの祈りはそういう祈りとは違ってこの世の正義を求めるのではなく永遠の正義に目を向けた祈りだったのです。
Today's verse is David's plea of innocence.
今日の箇所はこのダビデが神に対して自分の無罪を主張しているところです。
While we are not told exactly what circumstances David was facing when he wrote this psalm, it fits very well with the injustice he faced from King Saul.
この詩編を書いた時、ダビデがどんな状況だったのか明確ではありませんが、サウル王に不当に扱われていたことにぴったり当てはまると思います。
In particular, there is a passage in the Bible where David talks with Jonathan, Saul's son, about Saul, how Saul is acting in unjust towards him.
サウル王の不当な扱いを受けていたダビデがそのことをサウル王の息子であったヨナタンに話している箇所があるんです。
Let's look at this passage now.
そこを見てみます。
Turn with me to 1 Samuel 20 verses 1 to 3.
サムエル記第1 20章1節から3節です。サムエル記第1 20章1節から3節です。
Then David fled from Naoth Ramah and went to Jonathan and asked, "What have I done? What is my crime? How have I wronged your father that he is trying to kill me?"
ダビデはラマのナヨテから逃げてヨナタンの元に来ていった。私がどんなことをし、私にどんな咎があり、私があなたの父上に対してどんな罪を犯したというので、父上は私の命を求めておられるのでしょうか。
Never, Jonathan replied. You're not going to die. Look, my father doesn't do anything great or small without letting me know. Why would he hide this from me? It isn't so.
ヨナタンは彼に言った。絶対にそんなことはありません。あなたが殺されるはずはありません。そうです。私の父は、ことの大小を問わず、私の耳に入れないでするようなことはありません。どうして父が、このことを私に隠さなければならないでしょう。そんなことはありません。
But David took an oath and said, "Your father knows very well that I have found favor in your eyes, and he has said to himself, 'Jonathan must know this, or he will be grieved. Yet as surely as the Lord lives and you live, there is only one step between me and death.'"
ダビデはなおも誓って言った。あなたの父上は、私があなたのご好意を得ていることをよくご存知です。それでヨナタンが悲しまないようにこのことを知らせないでおこうと思っておられるのですけれども主とあなたに誓います。私と死との間にはただ一歩の隔たりしかありません。
The background to this passage is that King Saul had been pursuing David across the country trying to kill him.
今読んだところの背景はこうです。サウル王はダビデを殺そうとしてダビデを国中追い回していたのです。
David had been hiding with Samuel in Naoth at Ramah, but Saul had found out about that, so David had to flee for his life.
ダビデはサムエルと共にラマのナヨテに隠れていたのです。でもサウル王に見つかってしまって命がけで逃げなければならなくなっていたのです。
The only reason Saul wanted to kill David was out of jealousy of how popular he had become.
サウル王がダビデを殺したかった理由はダビデの得ていた名声に対する妬みだったのです。
David had served Saul faithfully and had not done any wrong towards Saul. It was purely out of jealousy that Saul was against him.
ダビデはサウル王に忠実に仕え、何も悪いことはしていないのに、単なるサウルの妬みからダビデに敵対していたのです。
Saul didn't trust God and he was afraid of David's increasing popularity.
サウルがダビデの名声が増していくことを恐れたのは神を信頼していなかったためです。
If we look at today's verse in light of the event that occurred between King Saul and David, we notice that more than not just doing any wrong to Saul, David claims to have no evil intentions towards Saul whatsoever.
今日の御言葉の箇所をサウル王とダビデの間に起こっていた出来事に照らしてみると、この箇所はダビデが単に自分は何も悪いことはしていないと言っている以上に、自分にはサウルに対する悪意はないんだということを神に主張しているのがわかります。
David asks God to look at four things to prove that he is innocent in this matter.
そしてこの件についてダビデは自分は無罪だという証明になる四つのことを神に見てほしいと求めているんです。
The first three of these things only God can know, and the fourth thing, although others may know in part, only God can know all of it.
この4つのうちの3つは神にしか分かりえないことです。4つ目はある程度他の人が知るところでもあるけれども、やはり神には全て分かるものです。
The kind of justice that David requires can only be given from God.
ダビデが求めた正義は神によってだけ与えられるものです。
Let's look at these four things now.
ではダビデが主張している4つのことを見ていきましょう。
Firstly, in his plea for innocence, he asked God to look at my heart.
一つ目です。ダビデが神に求めたこと、その一つ目は心を見てほしい。心を見てほしい。
The first part of verse 3 says, Though you probe my heart.
今日の御言葉3節に、あなたは私の心を調べとあります。
While we humans can see the outward appearances and actions of people, it is difficult for us to know people's true hearts.
他人の外見と行動はよく見えても、その人の本当の心は分かりにくいものです。
Sure, over time, as we get to know a person, we might start to discern things about their heart.But some people are very good at keeping secrets and hiding things.
確かに時が経てばその人物を知っていき、その心も見分けられるようにはなりますが、人によっては秘密を保って物事を隠すのがとても上手な人もいるんです。
On the other hand, God instantly sees into our hearts.And knows whether our heart is good or bad.
でも神には人の心がすぐさま分かります。
David, Sorry.
それが良い心か悪い心かもすぐに分かるのです。
David wants God to make it clear to others that David harbors no ill will in his heart on this matter.
ダビデは神に対し自分がサウルへ悪意を抱いてはいないことを人々に明らかにしてほしいのです。
David knows that God will vindicate him.
ダビデは神は立証してくださる方だと知っていました。
David's focus is on the heavenly things and not on the earthly.
ダビデの心はこの世ではなく天の御国のものに焦点を合わせていたのです。
Let's read what he said when he handed over the kingdom to his son Solomon.
ダビデが息子のソロモンに王国を譲った時に言った言葉を読みましょう。
Turn with me to 1 Chronicles 29:14-19.
歴代史第一です。歴代史第一29章。14節から19節。
But who am I and who are my people that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand.
誠に私は何者なのでしょう。私の民は何者なのでしょう。このように自ら進んで捧げる力を保っていたとしても、すべてはあなたから出たのであり、私たちは見てから出たものをあなたに捧げたにすぎません。
We are foreigners and strangers in your sight, As were all our ancestors, our days on earth are like a shadow without hope.
私たちはすべての父祖たちのようにあなたの前では異国人であり居留しているものです。地上での私たちの日々は影のようなもので望みもありません。
Lord our God, all this abundance that we have provided for building you a temple for your holy name comes from your hand, and it, all of it belongs to you.
私たちの神主よ、あなたの聖なる皆のために家をお建てしようと私たちが用意をしたこれらすべてのおびただしいものはあなたの御手から出たものであり、すべてはあなたのものです。
I know, my God, that you test the heart and are pleased with integrity. All these things I have given willingly and with honest intent, and now I have seen with joy how willingly your people who are here have given to you.
私の神、あなたは心を試される方で、すぐなことを愛されるのを私は知っています。私はすぐな心でこれらすべてを自ら進んで捧げました。今ここにいるあなたの民が自ら進んであなたに捧げるのを私は喜びのうちに見ました。
Lord, the God of our fathers, Abraham, Isaac, and Israel.Keep these desires and thoughts in the hearts of your people forever and keep their hearts loyal to you.
私たちの父祖、アブラハム、イサク、イスラエルの神、主よ、御民のその心に計る思いをとこしえにお守りください。彼らの心をしっかりとあなたに向けさせてください。
And give my son Solomon the wholehearted devotion to keep your commands, statutes, and decrees, and to do everything to build a palatial structure for which I have provided.
我が子ソロモンに全く心を与えて、あなたの命令と諭しと定めを守らせ、すべてを行わせて、私が用意した城を建てさせてください。
When others may misunderstand us and make wrong judgments, God knows our hearts, but are our hearts right?
今の御言葉にあったように、他人から自分が誤解されて、間違って判断されたとしても、神は心を知っていてくださる方です。でも、その時、自分の心が神の前に正しいものとなっているでしょうか。
Do we have a heart like David to totally trust God in all things?
ダビデのように、すべてのことにおいて、すべてのことにおいて私たちは神を信頼しきっているでしょうか。
David recognized God as the source of all things, that without God we can do nothing.
ダビデは、すべてのことは神から出ていることを知っていて、この神なしには、人には何もできないことを認めていました。
This attitude shows us David's humility and the kind of heart that God is looking for.
この態度が、神の前にへりくだるということを表すものなんです。そして神が人間に求める心なのです。すべては神から出ている。神なしには人は成し遂げることはできないということ。この態度がへりくだりです。
If we want a heart that is right in God's sight,We need to be humble.
神の目に正しい心、それは神の前にへりくだるということです。
We need to admit that without God's help, we are nothing.
神の力なしには自分は無であることを認めるということです。
Humble yourself before God today.
今日この神の前に自分からへり下るのです。
アーメン。The second thing David asks God to look at in his plea for innocence is look at my endurance.
二つ目です。ダビデが神に主張したこと、忍耐を見てほしい。忍耐を見てほしい。
The second part of verse 3 says, though you examine me night at night and test me.
今日の御言葉3節に、夜私を問いただされました、あなたは私を試されましたとあります。
The Hebrew word translated as test in the NIV is zaraf.
新改訳聖書の試すという言葉はヘブル語のザラフの訳になります。
This word means to refine.
その意味は精錬するです。
God uses trials in our lives to refine us so that our true character comes out.
神は私たちに対し試練を与え、その試練を用いて私たちを精錬されるのです。そしてその精錬によって私たちの本当の性質が外に現れるんです。
David has endured many trials in his life and lays hold of the claim that God can see the good character being refined in him.
ダビデは多くの試練を耐え抜きました。そして神に精錬され良しとされた性質、それを神が自分の中に見ていてくださると主張しているのです。
If the true character of a person is good, then they will get even better as they endure trials.
人の性質が本当に良いものであるなら、試練に耐えるとき、もっとより良いものを得ることになります。
If the true character is bad, then they will fall apart during trials.
でも、人の持つ本当の性質が悪いものであると、試練の時に倒れてしまうのです。
Let's look at James chapter 1, verse 12.
では、ヤコブの手紙1章12節を見ます。ヤコブの手紙1章12節です。
Blessed is the one who perseveres under trial.Because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love him.
試練に耐える人は幸いです。耐え抜いて、よしと認められた人は、神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。
Now look at Luke.6 verse 47 to 49.
では続けてルカの福音書を見ます。ルカの福音書6章 47-49 節です。6章47節。
As As for everyone who comes to me and hears my words and puts them into practice, I will show you what they are like.
私のもとに来て、私の言葉を聞き、それを行う人たちがどんな人に似ているか、あなた方に示しましょう。
They are like a man building a house who dug down deep and laid the foundation on rock. When the flood came, the torrent struck that house, but could not shake it because it was well built.
その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて、それから家を建てた人に似ています。洪水になり、川の水がその家に押し寄せた時も、しっかり建てられていたから、びくともしませんでした。
But the one who hears my words and does not put them into practice is like a man who built a house on the ground without a foundation. The moment the torrent struck that house, it collapsed and its destruction was complete.
聞いても実行しない人は、土台なしで地面に家を建てた人に似ています。川の水が押し寄せると、家はいっぺんに倒れてしまい、その壊れ方はひどいものとなりました。
We don't like going through trials, but those are the times when we experience the most growth.
試練には会いたくないものです。でも、人はその試練の時に最も成長します。
If our heart is right, then during the trials we will be refined. We will emerge stronger and closer to the Lord than ever before.
心が正しければ、試練にあって精錬され前よりも強くなり主に近づきます。
The psalmist David has reached such a level of maturity that he knows that the trials will only make him stronger.
詩編作者であるダビデは神と共に成熟してゆき、試練が自分をより強くするものであると理解していました。
Do we have this kind of certainty?
私たちの中にその確信があるでしょうか?
It is something we should all search our hearts to know the answer of.
私たちはみんなその答えを自分自身の心に問いただしていかなければいけません。
The way to successfully endure trials is to trust God to bring us through them.
試練を耐え抜くには、神が通り抜けさせていってくださると信頼することです。
This is the key.
これが鍵なのです。
The key for our characters to be refined so that we will grow to maturity.
この信頼が自分の中の本当の性質を精錬するんです。
Keep trusting God in all circumstances.
そして大きく成熟していきます。あらゆる状況にあって常に神に信頼していくのです。
アーメン。
アーメン。
The third thing DavidAsks God to look at in his plea for innocence is his thoughts.
三つ目です。ダビデが神に願ったこと、自分の思いを見てほしい。自分の思いを見てほしい。
The third part of verse 3 says, "You will find that I have planned no evil."
3節に今日の御言葉3節に何も見つけ出されませんとありました。
David wants God to make it clear that whatever he is being accused of, the thought hasn't even crossed his mind.
ダビデは神に対し、神に責められるような思いや考えは自分にはないことを明らかにしてほしいのでしているのです。
King Saul may have thought that David was planning to rebel against him, but on the contrary, David was always loyal to Saul.
サウル王はダビデが自分に謀反を起こすのではないかと思っていたのですが、当のダビデは常にこのサウルに対し忠誠を示していました。
David knew that he would be the next king of Israel, but he waited on God to work that out rather than taking matters into his own hands.
ダビデには自分がイスラエルの次の王になることは分かっていました。でも、それを自分の手によってやるのではなく、神が働いて、神の時が来るまで待ったのです。
Turn with me to 1 Samuel 26 verses 8 to 11.
ではサムエル記見ます。サムエル記第1です。26章。8節から11節です。サムエル記第1、26章。8節から11節です。
Abishai said to DavidToday God has delivered your enemy into your hands. Now let me pin him to the ground with one thrust of a spear, and I won't strike him twice.
ここはダビデがサウルの寝ているところにたどり着いて殺すチャンスがあったところです。アビシャイはダビデに言った。神は今日あなたの敵をあなたの手に渡されました。どうぞ私にあの槍で彼を一気に地に刺し殺させてください。二度することはいりません。
But David said to Abishai, Do not destroy him. Who can lay a hand on the Lord's anointed and be guiltless?
しかしダビデはアビシャイに言った。殺してはならない。主に油注がれた方に手を下して誰が無罪でおられよう。
As surely as the Lord lives, he said, the Lord himself will strike him, or his time will come and he will die, or he will go into battle and perish.
ダビデは言った。主は生きておられる。主は必ず彼を撃たれる。彼はその生涯の終わりに死ぬか、戦いに下った時に滅ぼされるかだ、かだ。
But the Lord forbid that I should lay a hand on the Lord's anointed. Now get the spear and the water jug that are near his head and let's go.
私が主に油注がれた方に手を下すなど、主の前に絶対にできないことだ。さあ、今はあの枕元にある槍と水差しとを取っていくことにしよう。
There's a hidden detail that if you're not so familiar with the book of 1 Samuel, you might have missed.
ここに隠れた詳細があるんです。サムエル記第1に詳しくない方は 見落としてしまうと思います。
David was also the Lord's anointed, and he had already been anointed as such by Samuel well before this time.
それは、実はダビデも神によって油注ぎを受けていた人物です。そして今読んだ出来事のずっと前にサムエルという人によって油を注がれていたんです。
Still, David would not do anything to get rid of Saul and replace him as king.
油注ぎを受けていたのに受けていたのに、ダビデはサウルを排除し、自分が取って代わろうとはしていないのです。
David knew that he would be the next king.But he was waiting on God for the right timing.
自分が次の王になることを分かっていても、ダビデは神の時を待ったのです。
How often do we do this?
このダビデのしたこと、私たちはどれほどできているでしょうか?
Or do we tend to take matters into our own hands?
自分の手でどれほど何でもやってしまおうとしているでしょうか。
Even if the Lord is calling us somewhere or into some ministry, we need to follow His ways into it and not our own understanding.
たとえ主が自分を主の働きのために呼んでくださったとしても、自分の理解ではなく、主のやり方に従っていくことが大事なんです。
Our very thoughts need to be made obedient to God. Then just as God used David, He will use us.
そして私たちの思いが神に忠実な思いになっていくと、神がダビデを使ったように、この私たちも神は使っていかれます。
Let's be obedient to His ways.
自分の理解の道ではなく、神のやり方に従っていくのです。
アーメン。The fourth thing that David asks in his plea for innocence is for God to look at my speech.
最後4つ目です。ダビデが自分の無罪を神に主張して神に言ったこと、四つ目は自分の口にすることを見てほしい、口にすることを見てほしいです。
The fourth part of verse 3 says,My mouth has not transgressed.
今日の御言葉3節に、私は口の過ちをしまいと心がけましたとあります。
When people are wronging you, serving you an injustice because of jealousy, how is your speech about them?
誰かが自分を妬んで自分に悪事を働くとき、または不当に扱うとき、その人のことをあなたは人にどう語るでしょう。
Do you hold your tongue, or do you lash out at them, either to their faces or behind their backs?
あなたは黙っていますか？それとも非難を浴びせますか？面と向かうのか、それとも影に隠れるのか。
David could have bad mouth sore.
ダビデにはサウルのことを悪く言うことはできたんです。
David could have said nasty things about him behind his back.
サウルのいないところで意地悪く彼の悪口を言えたのです。
However, David truly respected Saul and honored his office.
でも、ダビデは主人であるサウルのことを尊敬し、自分に託された任務を光栄に思っていたのです。
This didn't mean David didn't say that Saul is wrong. He does give detailed descriptions of the injustice that Saul was doing to him, both to Saul and others.
もちろん、ダビデが人に向かってサウルは間違っているとは言わなかったということにはなりません。ただダビデは自分に対するサウルの不当な扱いの詳細を他の人に語りはしているのです。
However, what David doesn't do is to say anything nasty or rebellious to Saul about Saul or about Saul to others.
ダビデがしていないのは、サウルに向かって非難を浴びせてはおらず、サウルに向かって反抗もしておらず、サウルのことを他の人に悪く言っていないということです。
Let's turn for our last reading today to 1 Peter chapter 3 verses 1 to 12.
では最後の御言葉を見ます。ペテロの手紙第1、3章。10節から12節です。ペテロの手紙第1、3章10節から12節です。
Whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech.
命を愛し、幸いな日々を過ごしたいと思う者は、舌を抑えて悪を言わず、唇を閉ざして偽りを語らず。
They must turn from evil and do good.They must seek peace and pursue it.
悪から遠ざかって善を行い、平和を求めてこれを追い求めよ。
For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil.
主の目は義人の上に注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられる。しかし、主の顔は悪を行う者に立ち向かう。
Brothers and sisters, how is your speech?
兄弟姉妹の皆さん、あなたの口はどうでしょう?
Sometimes when we think when someone wrongs us,We think that we have the right to badmouth them.
誰かが自分に対して悪いことを働くとき、自分にはその人のことを悪く言う権利があると思ったりするのが人です。
We think that we have the right to say something nasty about them, or that we have the right to say bad things about them to others.
自分に悪さをしてくる人に向かって意地悪なことを言う権利はある。そしてそのことを他の人に漏らす権利もあると思ったりするのが人です。
This is human wisdom, but God's wisdom is to hold our tongue from such things.
でもそれはこの世の知恵です。神の知恵はそれでも口にしないと ということです。
Sure, we can tell them that they are wronging us, but we shouldn't say, we shouldn't be nasty in the way we do it.
もちろん当事者に向かってあなたは間違っているということはできるんです。でもその言い方が悪いと良くないのです。悪いといけないのです。
If we can learn maturity in this matter, surely we would be blessed with a closer relationship with God.
ここに見えている、もうここに見えてくる成熟さ、神の知恵による成熟さを学ぶと、私たちは神の祝福を受けます。そしてより神と深くつながっていきます。
Lord, help us to tame our tongues.
なぜなら主が私たちの舌を抑えてくださるからです。
アーメン。